おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によってアーメン。今日もゼファニア書から読みます。3章の9節。私は諸国のために清い唇を与える。彼らは皆主の名を唱え、一つとなって主に仕える。ゼファニア書は3章で終わってしまいます。この最終章にはエルサレムに対する審判というか裁きの告知が書かれてあります。また後半の部分はそれに対する回復についても述べられています。エルサレム、ユダは、イスラエルは多くの国々に民が滅ぼされてしまいます。そのことを見たエルサレムの指導者、また支配者たちは悔い改めるものだと神様は思っておられました。しかし彼らは悔い改めなかったというのです。その期待を裏切られたと神様が言う。その期待を裏切られた神様は今度は民にその清い唇を与えて自分の名を呼ぶようにされたという、それがゼファニア書の最後のところに書いてあるところです。東北関東大震災から今日で12日目になります。人命救助という緊急の活動から今度は生活支援と災害の救援活動の内容が変わってきました。ルーテル教会でも救援物資を呼びかけて多くの教会から物資が送られてきています。教会のネットワークの強さというのを今回は感じています。そしてもう一つの教会の強いネットワークは何かというと、祈りによる支援ということだと思います。全国のルーテル教会ではこの日曜日、また昨日の各教区の総会で式務委員会が作ってくださった特別の祈りを持って祈りをしました。心を一つにして祈り合う、今回の救援活動の中心に祈りがあるっていうことが一番大切なことだなと昨日も思いました。心を一つで祈っていくこと、キルテル教会っていうのは御言葉と祈りの教会ですので、それが中心になってこの救援活動がなされていくことに本当に強いネットワークを感じているのです。ゼファニアは彼らは皆主の名を唱え、一つとなって主に仕えるというふうに言いました。それが神様が一番望んでおられることだというのです。私たちも実際に救援に行く人もいますけども、遠く離れて何かしたいと思っている人たちもいると思います。しかしまずできることは何かというと、御言葉と祈り、これを中心に置くということですし、祈りによる救援活動、そこを中心に私たちはこの活動を続けていけたらなというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。東北関東大震災から今日で12日目を迎えました。どうか被災地にある方々を覚えます。また救援活動をしている全ての方のことを覚えます。どうか今日もあなたが共に寄り添って、その人一人一人を励ましてくださいますように。また遠く離れている私たちにも、まず祈りから始め、その救援活動をすることができるようにしてください。多くの教会が今回祈りを一つにして救援活動に当たります。どうか主がそれを祝福してくださって、全国にある兄弟教会、学校、そしてそこに集う信者求道者諸施設、どうかあなたが励ましてくださって、この活動を最後まで整えることができるようにしてください。今日も一日ここに集まれた私たちは、私たちのなすべき仕事をあなたの導きによってなすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。